こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を作る楽しみや味わう豊かさのヒントになればとても嬉しく思っています。本日は第247回目の放送です。本日のテーマです。鶏肉を美味しく焼きたいということで、今回は、久しぶりにリスナーさんから、ご質問来ているので読み上げたいと思います。埼玉県在住もふもふさんから、こんにちは。 Spotify で最初の方から聞いています。主婦歴30年の間に家事炊事の方法も自己流に定まってしまっていますが、こんな方法もあるんだなといろいろ参考にさせていただいています。今まで聞いた中から鶏胸肉にまず砂糖というのを試してみました。柔らかいです。今後は定番にしようと思っています。ところで質問ですが、私は肉に火を通すとき、どうしても加熱しすぎてしまいます。ももも胸もギリギリを狙えばもっと柔らかいのだろうと思うのですが、少しピンク色が残っていても大丈夫かしら。熱いところがまだ白くなりきっていないからもう少しというふうに、これくらいなら大丈夫という見極め方を教えてください、ということでお寄せいただいています。ありがとうございます。まずですね、この過去の放送で、砂糖っていうお話書いてくださってるんですけど、過去の放送でですね、鶏肉のお話を取り上げていて、その中で、聞いてくださった方もいらっしゃると思うのですけれども、どんなことしたかっていうと、例えば鶏胸肉をですね、焼いたりあるいはレンジ蒸ししたりするときに、料理によりますけれども、結構塩コショウをしてっていうね、下味をつけていくとことが多いかと思うんです。でその時に塩コショウの前に、少量のお砂糖を振りかけてよく揉み込んでから塩コショウをすると、柔らかくとてもジューシーに、仕上げられますよっていう話をね、放送の中でしてきたと思うんです。でこれは、砂糖というのがですね、肉のこう繊維の間にあります、水分っていうのをね、保水してくれる、砂糖がとどめておいてくれるっていう働きがあるので、その働きを利用して、まず砂糖、そしてその後に塩コショウっていう感じにするとうまくいきますよっていう理屈なんですね。で、砂糖というのはご存知の通り甘い調味料なので、もちろんたくさん使うとなんだか甘く味がついてるっていう風になってしまうんですけれども、微量、そんなに多くない量を振りかけることによってですね、出来上がりの感じでは本当に塩コショウの味っていう、ほぼそういう感じで味わうことができて、なおかつ、ジューシーに仕上がりますよってお話をしていました。興味のある方はぜひですね、過去の放送もお聞きいただければなと思います。さあ、ご質問にお答えしていきたいと思うんですけれども、肉に火を通すときどうしても加熱しすぎてしまう、ももも胸もギリギリを狙えばもっと柔らかいのだろうと思うけれども、少しピンク色が残っていても大丈夫かしらっていうことなんですが、これは基本的にはやっぱりしっかり火を通した方がいいと思います。ピンクじゃない方がいいと思いますね。なので、ここからですね、小さく切って、火を通す場合と、1個のまんま、鶏胸1枚とか、鶏もも1枚っていう場合について、こんな風にしていますっていうことをね、少し具体的にお話ししていきたいと思います。さあ、それではですね、今回は特に鶏のもも胸っていうお話で進めていきたいなと思っているんですけど、料理もいろいろこう使っていくときに、一口に切って加熱していくっていうこともあれば、チキンステーキのような感じで1枚大きいものを焼くっていう場合もあると思うので、まずは、一口サイズとかですね、そんな時のお話をしていきたいと思います。でこれは胸にしろももにしろですね、下味をつけた後に、皮がついていれば皮をやっぱり、フライパン側に、油を敷いてですね、で、フライパンで、皮側から焼いていくっていう感じになっていきます。で私はですね、この最初の焼き、皮側を下にした時の焼き で割とねしっかり焼くようにっていうのはいつも思っているんですね。なので、何度もこうひっくり返して焼くというよりは皮側を最初に、フライパンに、油を少し熱してですね、熱々なところに例えば皮を下にこうチキンを切ったチキンをですね並べていって、でそこからこの最初の焼きをね割と本当にしっかり焼いていくっていう感じです。で蓋もねしない方がいい場合もあるかもしれないんですけど、私大体しますね。するのでしていってですね、火加減もそんなに弱くしないで、もう本当に皮のついてる部分がちょっとこう焼き色がつくぐらいまで焼いていくと、そうすると見た時に上から見た時にですね結構もう最初透き通ったピンク色のところから白っぽくなっていってると思うので、そこから少し向きを変えたりとかですね、コロコロに切ってある場合は向きを変えていくし、表裏って感じだったらもうひっくり返していって焼いていくと、もう残りの焼き時間ってそんなにかからないと思うんですね。本当にせいぜい皮目側をしっかり焼いていって、で、もう上から見た時のお肉がもうほぼ色が縁を中心に白っぽく変わっていた場合っていうのはもう箸でこう返していきながら、さらに本当に1分から2分で全然美味しく焼けるっていう感じだろうと思うんですね。なので何度もひっくり返したりこうなんていうのかな、やたら混ぜるというよりはこう最初の目をねしっかり焼き付けて、そこから熱をしっかり入れていくっていうのが割とね全般的にしていくところでございます。で、その後の料理もいろいろあると思うので、例えば表面だけ焼いてその後煮込むみたいな場合っていうのはもちろん火をそこで完全に入れなくても表面だけ、焼き固めてタンパク質を固めてあげればいい話なんですが、いや焼いてそのままほぼもうそのまま食べるとか、っていう場合は今のお話ししたように最初の面をね割としっかり焼いていって何度もひっくり返さないような感じっていう風にはしていますね。それで、ほぼほぼいい感じで火が通っていくと思います。で心配な場合っていうのは切ってある分早く火は通っていくのであんまりこう心配ないかもしれないんですけれども、あった場合はできればですね食べてみるっていうのが本当に一番確実だったりもしますし、食べないまでもフライ返しのようなヘラでですね上からこう切ってもう肉の中心の色を確認するのが一番いいと思いますね。少し周りと違うまたちょっとピンク色のムチッとした部分があればもちろん全体的にもう少し焼いていくべきだとは思うんですけれども、だいたい切ってあるチキンの場合っていうのはね最初の面を割としっかり焼いていくとそんなにこう時間かからずですね焼いていけるかなと思います。確認は切ってみるか食べてみるかで一番分かりやすいし、あこれぐらいの焼きでこういう柔らかさなんだっていうことがもう覚えられるので、その次の回からっていうのもすごくね勘が働きやすくなるっていうところがあるかなと思います。さあそして大きい場合ですね、例えばチキンステーキで鶏もも肉1枚焼く、あるいは鶏むね肉1枚焼くっていうような場合ですね、でこういうこう大きくなった時に、うまく焼くっていうことで、気をつけていることっていうのが私は主に2つあります。1つ目、厚みを均等にするっていうことなんですね。なので、例えばもものチキンステーキなんかの場合っていうのは、鶏のもも肉って、クリスマスのチキンのようにこう骨付きであるあの部分をこう開いて骨がこう抜いてある感じになっているんで、ちょっとこうデコボコしてるんですよね。でこぼこしていて、でちょっと身の厚い部分もあれば、薄めな部分もあるんですけれども、上から少し切り目をね浅くこう出っ張ってるところに入れて広げてあげればですね厚みってすごく整いやすいと思うんですね。なので厚みを整えて焼くとやっぱり均等に極端に火が通りにくい部分、極端に火がすぐ入っちゃう部分っていうのを抑えられるのですごく美味しく焼けるかなと思っています。で胸についても胸は丸ごとね1個焼くっていう場合もあると思うんですけれども、もしもその料理の用途で厚さを均等に少し開いていいんであれば開いた方がもちろん短い時間で、美味しく焼けるということが言えます。そして、気をつけているポイント2つ目は、冷蔵庫から出したてで焼かないっていうことですね。 で冷たければ冷たいほど、中心にフライパンで焼いた時に中心に火が届くまで、しっかり火が入るまでに時間がかかってしまいます。そうするとどうしてもフライパンにこう直接触れてる面というのはすごく長く焼いちゃうことになってしまいがちなので、基本的には焼けば焼くほどジューシーさっていうのはやっぱりこう飛んで、フライパンの場合は特にですね、飛んでいきやすいっていうことを考えると、少し常温に置いてからですね、焼き始めるだけでもかかる時間というのは違ってくるかなというふうに思います。ということで、この2つのポイントを、ちょっと心に留めながらですね、実際にこんな感じで焼いているっていうお話もしていきたいと思います。で、鶏のももの場合っていうのは、1枚で焼く場合、今のように、開いてですね、開いてというか厚みをある程度均等にして、味付けも塩コショウ等でしておくっていう感じですね。で、大事なのがやっぱりね、皮付きか皮付きでないかっていうことですが、皮も特にダイエットとかね、あるいはお医者様から指示されている以外の方っていうのは皮付きで、調理されることもすごく多いと思うので、その場合は、皮を、フライパン側になるように、皮を下にして焼いていっています。で、この時にフッ素樹脂加工のフライパン、いわゆるテフロンのフライパンの場合っていうのは、ももの場合皮付きだったら私は油は敷かない感じで、もういきなり乗せちゃいます。冷たいうちからですね、冷たいフライパンに乗せていくっていう感じですね。で、そこから火をつけていくんですけれども、火加減もですね、弱くはない、もう中火から最初は中のちょっと強めぐらいでも大丈夫かなと思いますね。で、ここで、しっかり焼いていくっていう感じで、目安としてはですね、皮側に好みの焼き色がつくぐらいまでしっかり焼いていきます。で、蓋もね、私はすることが多いです、1枚で焼くときはね。で、蓋も最初からしてしまって、で、まず皮側を焼き始めるんですけど、皮ってご存知の通り体温も維持するような部分なので、鶏にとってはやっぱ油を多く蓄えてるんですね、皮はね。なので焼いていくとどんどんこう鶏の皮から、油っていうのも滲んでくるので、で、カリッとした部分もできてくるし、焼き色もついてまいります。で、焼き色が ついたのを、見てですね、皮側をペロッとめくって、あ、こんがりしてきたなっていう風な感じになると、上から見た身の部分っていうのもある程度火が通ってきている状態だと思うんですね。なので、縁を中心に、白く、最初透明ピンクのところから、全体的に白くで、中心がまだちょっとピンク色っぽいっていう感じかもしれません。で、そしたらですね、それをひっくり返しまして、で、火を少し弱めて、そこから大きさによるんですけどね、1枚250g ぐらいから、大きいものだと350円のものも結構あったりするんですけれども、そこから、火はあんまり強くしないで、しっかり火を通していくっていうイメージです。で、結構ね、焼きますね。ひっくり返してから7分くらいは焼くかな、ちょっと弱めの火でですね。で、大きさによるけれども、そうやって焼いていくと、もうほぼほぼですね、火は通っているんですけど、焼けたかどうだか的なところで、私はやっぱり串を刺しますかね。で、串を刺して、肉汁透明とかよく言うんですけど、どちらかというと感触ですね、本当にスッと刺さるっていう感じになると、とても焼けている。で、その刺した後の竹串をもう抜きたてを触るとやっぱり熱くなってるぐらいで、スッと刺せればですね、基本的に火が通っていますし、逆にちょっとこう皮側はスッと入るんだけど、中心がちょっとむにゅっというかね、そういうスッと素直に刺さっていかない感じだと思う、もう少し焼いた方がっていう感じに判断を自分ではしております。そして、胸の場合ですね。で、胸の場合というのも容量的には基本的に一緒ですし、厚みを整えられればね、そんなに時間かからずにいけるんですけど、ただ形が、もともとの形が胸って、買ってきてパック開けるとですね、皮のつき始めのところっていうのが一番肉として厚くて、そこからですね、先端にこう行くにつれて薄い身になってくると思うんです。 で胸も1枚 250g 前後のものもあれば、大きいものだと本当に400近いものもあったりするので、ここはねやっぱりかなりの大きさの違いで時間的なところも違ってはきますが、開けるんであれば開いた方が焼きやすいんですけど、コロンとした丸ごとっていうことであればやっぱり皮を下にしながら、しっかりまず焼いていく、皮がに本当に色がつくぐらい焼いていって、で、ももと同様にひっくり返して焼いていくんですけど、相当身が分厚いとね、やっぱりちょっとこう想像以上に時間がかかるんですね。でその場合は皮側をまずしっかり焼く、でひっくり返してさらに焼く、だけどもう一度ね皮側に戻して、焼いていってもいいくらいかなと思います。本当にコロンとしたまんまの鶏むね肉って、その皮と身の間っていうところがやっぱりすごくこうガードされているので、結構焼いたのに皮のこうめくったあたりっていうのはちょっと生が残ってたりしやすいんですね。なので、大きい場合っていうのは特に開ければ開いた方がいいですけれども、そうじゃなければ本当にね皮がしっかり焼いた、身側も焼いた、でもう一度皮側焼く、でまた身を焼くっていうね往復ぐらいあってもちょうど焼けるぐらいじゃないかなと思います。でやっぱりこれも刺してみた時に弾力が残る、スッと素直に刺さらないで弾力が残る、あるいは抜きたての串を触った時にぬるかったりするとやっぱりまだなので、そこで時間を足していくっていう感じですね。でどうしても分かんなかったらやっぱり身側からねちょっと切り目を入れて開いて、中の肉の色っていうのを見た方がいいと思います。できたかなと思ってね切った時にちょっとやっぱり生が残ってるのはものすごく残念なので、それは本当に焼いてる間に、こう分かりにくかったら本当に切り目を入れてね肉の色を判断するというのが一番じゃないかなというふうに思います。ということで、確かめながらですね、でその確かめた後の味もやっぱり知ることによって、あこのぐらいの火加減だとこういう硬さなんだみたいなところがすごく分かりやすいのでね、そうやって見ていっていただくと本当に確実なんじゃないかなというふうに思います。ということで本日はですね、鶏肉を美味しく焼きたいのということでお届けしていきました。ここで一つお知らせがございます。この1本前の第246回というのが横浜南部市場がお買い物ワンダーランドの話ということでお話をしていったんですけど、この横浜南部市場をスタートとしてですね、この後、何本か町と食っていうのをテーマにお届けしていきます。で、実際に私がですね行ってきてその興奮のまま話して収録した、ものも結構あったりしますの で、ですね、この次の号からですね町と食シリーズが何本か続きますが、春のちょっとお出かけしたいシーズンにですね、機会があればぜひ行って見ていただきたいなということでお送りしていきますので、引き続きぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに、最初のですねこの1個前の号で、横浜南部市場ということでお話をしましたけれども、この後ですね、例えばアメ横の話だったりですね、あとは、横浜街歩き山下公園と中華街だったり、そのあたりの、街と食っていうテーマで何本か続いていきますので、よかったらぜひ、聞いていただきたいなというふうに思います。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。